で、そういうことですね、そのチャプターで何の話をしようかっていうことは、毎回授業をするその授業よりもですね、実は結構苦しい悩みの種なんですね。それで今日は何の話をしようかとだいぶ考えたんですが、どうしてもですね、しばらく前に母から聞いた一つの話が忘れられないので、その話をしようと思うんです。で、僕はチャペルではあんまり重たい話はしないのが主義なんですけども、今日の話はちょっと重たい話になってしまいます。でも随分いろんなことを考えさせられたので、それと一緒、私と一緒にですね、皆さんにも考えていただきたいなということです。その私の母から聞いた話というのはですね、私の母の知り合いの一組の夫婦とそのお嬢さんのことであります。私の母の知り合いに一組の夫婦がおりまして、その夫婦に一人の、お嬢さんが、女の子がいました。もう20年、30年ぐらい前の話なんですが、短大を出てそのお嬢さんは働いていたのですが、22、3歳ぐらいの時に肝臓の病気になったわけです。その肝臓の病気というのは、普通の肝炎という病気だったわけですが、病気のことがわからないので、その大学病院に診察を受けに行った時に、その大学病院のお医者さんがですね、誤診をしました。そしてその、女の子、女性にですね、誤った治療を施したわけです。そのためその病気はかえってひどくなりまして、肝硬変という肝臓が硬くなってしまって、死にまで至るような、そういう状況にまでなってしまいまして、危うく命を落としそうになりました。しかし途中でその誤診であったということが気がついたために、その後2年くらいの闘病生活で、彼女はかろうじて命を取り留めることになりました。で、しかしですね、その2年後の退院の時に、そのお医者さんは自分の誤診を、彼女とその両親とに、謝罪したんですが、その時ですね、一つの言葉、忠告をその、両親とご本人に与えたんだそうです。それはどういうのかというと、結婚はしてもいいけれども、子供は作ってはいけないという忠告でした。で、それからしばらくして、彼女に結婚相手が見つかりました。結婚相手の人は印刷会社に勤める青年で、背が高くて優しく穏やかな人でした。で、結局二人は結婚することになります。しかし彼女と彼女の両親は、子供を作ってはいけないという医師の忠告を結婚相手の青年に言うことができませんでした。というのも、あまりに良い結婚話だったので、両親がこの結婚話が壊れることを恐れて、娘に子供を作るなと相手に伝えることを禁じたからです。で、結婚してしばらくは子供ができなかったのですが、結婚して4年くらい経った時に、2人に子供ができました。その子は、気立ての優しい、女の子だったのです。で、小学生の時にはその子はすくすくと育ちました。ところが中学に入った頃、病気になります。白血病だったのか聞いていようですが、定かではありません。とにかくお医者さんに連れて行きましたところ、お医者さんはその結婚した夫婦に言ったそうです。このお子さんは高校卒業までは生きられませんよと。で、中学に入った頃からその女の子はだんだん虚弱な体になって、それから数年後その子は医師の宣告の通りに亡くなってしまったのです。両親の嘆きは深いものがありました。どうしてかというと、子供、その亡くなった女の子は、結婚後4年くらいしてようやくできた、待望の子供だったからです。 以上がですね、私が母から聞いた話なのですね。とても悲しい話です。私はこの話を最初に聞いたときにとても腹が立ったことを今でも覚えております。両親と彼女はなぜ、一体なぜ子供を作ってはいけないという医師の忠告を結婚相手に伝えなかったのだろうか、そのことに今腹が立ったわけです。しかしこのことを考えていくうちにですね、私は彼女と彼女の両親を一概に責められるだろうかと思うようになりました。というのも、彼女がそのような病気になったのは医師の誤診によるものだったわけで、彼女に罪はなかったわけですし、お医者さんも誤診をしたからといって意図的にやったわけではないからです。つまり誰の悪意にもよるわけでもないのに、一つの不幸あるいは負の遺産というのがですね、親から子へと伝わっていった、この、私が聞いた話はそのことを語っているわけです。考えてみますと、私たちの生きている世界にはこのようなことがよくあります。例えば親が精神的な疾患を持っていたために子供も、その親の下で育った子供もそれを受け継ぎ、その子供が結婚して後それが家庭内暴力の原因になったとかいうことですね。私の大学の後輩で現在カトリック教会の神父をしている男がいます。2年ほど前にその神父の仕事を、信者さんの中で家庭内暴力があまりに多いので、家庭内暴力のそのことの勉強のために、ドメスティックバイオレンスですけども、その勉強をしにアメリカに行きました。帰ってきてから彼の話を聞いたのですが、最近のアメリカの精神医学では、例えばある人が家庭内暴力などの問題を起こしたとき、その問題の解決はその人だけでは収まらず、3世代ぐらい、つまりおじいさんのくらいまで遡って調べてみなければわからないと考えられているということです。で、そういう事柄についてちゃんと医学的な名前がついていまして、それがですね、トランスジェネレーショントラウマ、世代を超えて伝わっていく傷というような意味でしょうか。そういうふうに呼ばれているそうです。で、今の話は家庭内暴力の話でありますけれども、そこまで話を考えなくてもですね、私たちの身近にもですね、このようなことはいくらでもありますね。例えば私自身のことを考えてみると、私の家はサラリーマンです。で、父は会社でもって働いてクタクタでなって家に帰ってきます。家に帰ってくるとぐてってくたびれてご飯を食べます。で、寝るまでビレッとしてテレビを見ています。高校生ぐらいだった時の私、大学受験を控えていた私、なんとなくそういう父のもとで育ったものですから、例えば夕ご飯を食べてすぐ勉強するあんまりしませんでした。結婚してから知ったのですが、私の家内の父は研究者でした。そのもので育った家内はどうだったかというと、父は医者だったんですけど、内科医だったんですけど、病院での仕事を終わって帰ってきても一生懸命勉強して、新しいカルテを、診断をの症状の本を読んだり、カルテを見たりしてました。ご飯を食べるのもそこそこに自分の書斎にこもって、そういう仕事をしてたそうです。そのもとで育った家内は、子供の時からちっちゃなおままごとの机を与えられて、父にアルファベットなどのを教えられていたそうです。ご飯を食べた後で勉強ができない私と、ご飯を食べた後ですぐ勉強をする家内、家内のようなところに私も生まれたらもうちょっと良い大学に入れたのかもしれないと私は何度か思ったことです。もともこれは 結婚をしてからのことですけれど、今読んだ聖書の箇所ですね、全般の方の部分ですが、この箇所は、まあ、キリスト教の教えの中で、まあ、中心的な教えの一つであります人間の原罪ということについて述べた箇所です。ここの箇所を読みますと、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだと書かれています。でキリスト教のこの教えですね、これを私はですね、なんとなくいかがわしいものと随分長い間思ってきました。古代の人たちは原始的な感じで、最初の人間アダム、それが罪を犯した、その結果その罪が次の世代次の世代に遺伝していく、まあ、そんな風に言ってたんですね。そんな遺伝によって罪が伝わっていくなんていうバカなことがあるか、私は随分長い間そういうことを思ってました。でも実を言うと、今お話し最初にお話ししたことがきっかけになってですね、私のそのような考えっていうのはちょっと訂正せざるを得ないようになったわけです。まあ人間の世界には、最近流行らない言葉ですけども、一人一人持って生まれた業、まあ、仏教的な言い方を使えば業、あるいはキリスト教的な言い方で言えば罪、あるいはもっと一般的な言い方で言えば運命のようなものがあります。そして私たちは生まれた時からそういう運命を背負って生きていかざるを得ないわけです。研究者のもとに生まれなかった私は、彼らのようにはもうなれないんですね。そのようなことをこの箇所は語っているのではないかという気がいたします。つまり一人一人というのは自分自身にしかわからないような、そういう運命のもとに生きているわけです。で、キリスト教というのは一体何だろうとこう考えてみると、一言で言うと、そういうものからの解放じゃないかという気がします。今日読んだ聖書の後半の部分、15節のところ、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません、一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物は全ての多くの人に豊かに注がれるのですと書かれています。そのような一人一人が持たざるを得ないような運命からの解放、あるいは自由、それをキリスト教というものは与えてくれるものじゃないか。最近、まあ、もう何十年もキリスト教のことを教えてきて、新しく考えるようになったことであります。祈ります。天地万物を作り、我らをこよなく愛したもう天の父なる神様、ひとときの間でありますけれども、静寂の中に入り、私たち自身の追っている運命の問題を考えました。あなたから与えられた良きを訪れ、福音がそのようなところからの解放であることを改めて思うことであります。真理はあなたに自由を得させるという言葉もありますけれども、どうぞこの学院に集った一人一人、またここに集った一人一人がその自由を享受することができますようにお導きください。我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは先ほどの賛美歌301番の